で、今日のところです。前からの続きということですが、今日の主題はですね、この後半の部分で特にですね、前にも触れたことですけども、人を清めるもの、汚すものって一体何なのかということについてですね、それを主題として考えてみたい、御言葉を受け取りたいと思うわけです。で、その前に、前のところも触れたことですが、マタイの15章の1節から一応20ということなんですが、この中で、前にちょっとあんまり触れてなかったことも、6節ですね、ここに2つのことが対されているわけです。人間の言い伝えか神の言葉かということです。この2つは非常に重要な問題として、信仰、宗教的な世界においてはいつも起き上がってくる、この問題が持ち上がってくるんですね。なんと話に読んでいったらさっと通り過ぎるようなことですが、自分たちの言い伝え、要するに人間の伝承です。神の言葉か。人間の伝承は変わるわけです。民族によっても変わる、時代によっても違うですね。置かれたこの環境によっても違うんですね。暑いところと寒いところで、当然それは人間の経験も違いますから、言い伝えも違ってくるわけですね。この言い伝えっていうのはもう数限りなくあるですね。特に日本では神道の言い伝えと仏教の言い伝えがごっちゃになってるわけですね。本来仏教っていうのは、この仏陀が悟りを開くと、非常に哲学的なんですね。インド哲学の中にあるわけです。それを仏教というふうに、中国に入って仏教という仏の教えというふうに、キリストの教えという、本当はキリスト教っていうんではないですね。復活したんだと、その命そのものです。十字架で罪が許されるっていう、この事実そのものを言うんだけど、単なるキリストの教えではないんですよね。隣人を愛しなさいってキリストの前からはるか昔からあったわけです。そういうふうに中国では何でも教えというふうにしますから、仏教、キリスト教、イスラム教という、それで日本もそのまま受けて、教えというのが本体だと思って込んでしまうわけです。それはそうとしてですね、それで、日本にはその2つのですね、全く本来違うものですね、神道と仏教と全く違うものなわけです。仏教は釈迦がですね、今のインド、ネパールの方で、本来インドの哲学の中から生まれて、それいろいろ苦心して修行したり、苦しいこともした上で、いくら苦しいことをしてもですね、本当の心に光が持たれられなかったということで、もう痩せ細っていった時に、牛乳ミルクをもらって少し元気になって、そして深い瞑想をしたら、悟り、平安を得たということからで、本来哲学的なものですね。ところが神道のは全く別なわけです。死んだらなんか神々になって、そうしてお祭りしてられないと霊がたたってくると、そういうのは本来神道の方からです。そして、だんだんとおとなしくなって、祖先の神々と一緒になっておる、なんか山の方におるんだと。で、一年に正月とか夏の頃に帰ってくると思うんですね。で、帰る時も今度は海を通っていくとか、死んだ人は誰でもですね、そういう神様みたいになる。これは神道の方で、仏教とは本来関係がないわけです。そういうふうに違ったものが、みんなこれがこんがらがってしまってるから、分からなくなってきてると思いますね。それをすると、例えばですね、死んだ人はご飯を食べるかのようにあげるっていうことも、これも言い伝えなわけです。あるいは飢えたらいかん気があるなんて、こんなん全く言い伝えですね。そんなものはないわけです。こういうことも本当に大真面目で言ってるから、もう私が初めてそのことで驚いたのは、私の父がですね、珍しい木を植えてあったんですね。これは台湾原産で、ほとんどあんまり見かけないです。確かに植えてあるだけど、もちろん植物自体にきちんと載っておるわけですね。その、珍しい木、今も植えてあるんですけども、 親戚の人が来てですね、この木植えたらいかん木じゃんなんて知りもしないんだけど、そんな木もおそらく見たことはないはずなんで、ほとんどない植えてるのは珍しい木だから。そしたら私の父が翌日にですね、せっかくやったのはそこで切ってしまったんですね。びっくりしてしまって、こんなの風にですね間違ったことを簡単に信じるのかなと、子供だったんですけど、いまだに覚えてる。だからその後目出しをしてですね、今こう大きくなって花を咲かせてあるんですね。その度に思い出すわけです。それからこれに似たことはいろんな人から聞いたことありますね。この木植えとったらいかんのだっていう、全くそれは人間の言い伝えなわけですね。ある木を植えたらですね、なんか悪いことが起こるのってあり得るはずがないわけです。これ植物学的なこと知らなかったからですね。単にですね、例えばイチジクとか、まあ、ビワとか葉っぱが大きくなって、で日陰が多くなるからだからいけないってこと、これ病人が出るとかですね、体の障害があった人が生まれる、そういう前と本当バカバカしいのと大真面目でですね信じてる人がおるんです。まあ、そういうことが今もなお生きてるわけですけども、前にも言ったようにアメリカの私が植物図鑑を取り寄せてですね見たら、ビワというものは観葉植物としてってやってですね、驚いたのはそれなんですね。あれは冬にも美しい緑の葉を持ってると、それは非常に美しいんだというふうに評価して書いてあるんですよ。とっと驚いた日本人がですね、ビワの葉を見てですよ、美しい冬でも緑が美しい観葉植物なんて誰も思わないですよね。一人もおそらく思わないと。日本では日陰になる大きな方を育ってだから植えた、こんな間違った言い伝わるぐらいですから、それぐらい民族によっても人間の言い伝えは違うわけです。まあ、そういったことも私がそのアメリカのですね、わざわざその英語の図鑑を買って知らんだし、その思いもらえなかったことです。それぐらい最初に言ったように人間の言い伝えっていうものは民族によっても当然違うわけですよね。普遍的でない、普遍的っていうのは全てに当てはまるものではないということです。真理ほど全ての人に当てはまる、何度前か言ったように 2×3 は6っていうのはインド人である日本人である子供であり2000年前である、これ当てはまるんです全て。そういうのは普遍的というわけです。全てに当てはまるものほど真理なわけです。アメリカ行ったら全然当てはまれないのは真理でない証拠になりますね。だから日本だけでおったらわからないわけです。まあ、そういうことでキリスト教の内容とは全然知らないんだら、非常に狭い世界で数千年も旧約書いたら流れてきたものを知らないままで大きになってしまうわけです。私自身も親や環境が全くキリスト教でなかったから突然知ったから、そういう大きな変化というものをですね、はっきり知らされたことだったんですね。そういうふうに人間の言い伝えっていうものは時にはかなり真理であるようなものもありますが、大部分は間違っておるですね。状況によって違う、根拠も何もないということになります。例えば、かなり正しいような言い伝え、これは例えばカエルがわわって鳴いたらですね、網が近い、それ今でもまあまあそういうことがありますね。雲の湿度、雲がってあって、で湿度が高くなると、カエルは喜んで自分たちの好きなものが降ってくるぞということで、喜んで泣くということはある。そういう事態は、あるわけですね。から、地震が寄るときに何か動物が山の方に逃げていくとかですね、そういう類のようなものも、これは真理、真理っていうものはあるわけです。そういうことで、でも多くのものはですね、大多数の宗教的なものは真理ではないということですね。で、人間の言い伝え、これは古事記を見たらよくわかると思います。古事記を見ていない人、これは神道の事実の経典になるものですけれども、あれだけ神道神社大々だというようわりにですね、学校教育であの古事記を子供の時から教えろなんて不思議なほど言わないんです、自民党の人たちも。なんでか、もし読んだらびっくりするほどの内容だからです。神々がこんな悪いことをするのかと、私も初めて読んだのは40、50年も前だからびっくりしたですね。 だからそういうふうに人間の伝統ということ、伝承、言い伝えを知るためにも日本人として初めて漢字でできた本ですから、これは知っておく必要があるわけですね。そしたらはっきりとですね、そういう言い伝えだということが分かるわけです。そして本当にとてもじゃないけど拝んだり心から敬意を表せないような存在だということがよく分かる。まあ、それはそれとして、そういうふうに人間の言い伝えは至るところである。それと対比して神の言葉があるというわけですね。これは普遍的、どこにでも当てはまる。それをダメを無にする。神様を知らされた人でもうっかりしていると、それを置いて、そして人間の言い伝えを重んじてしまうということが起こるということなんです。で、これはキリスト教の世界でも人間の言い伝えというものが非常に大だと言い出したのが、聖書の神の言葉を置いてですね、人間の考えを重んじたりして、キリストも人間だと、神ではないというふうなことを、これ人間の考え、言い伝えですね。そこからキリストも神も聖なる霊も一つだと、現れ方は違うけど全く根本は同じだ、同じ存在だと、いわゆるそれがあちらこちらに聖書に書いてある聖書の言葉なんですね。その三位一体っていうのは、それをまとめていっただけだから、それは真理なわけです。それを置いて人間の考え、言い伝えをすると、三位一体というのに否定するわけです。そういうが、まあ、いわゆる異端と、正しい信仰でないから異端と言われる。それからキリストが最終的には救い主であるのに、いや別のものだと、別のものが出てくる。これが韓国の統一教会というようなもの、それです。ある人間がそういうことを言い出したら、それを言い伝えを信じてしまって、神の言葉、キリストことは最高の神の子であり最終に現れる存在だということを置いてですね、そうするわけです。まあ、そういうふうに、それから神の言葉でこの聖書以外にですね、モルモン系、モルモンの系、かなり熱い本です。そちらの方がより最終的な啓示の本だと言い出すのがモルモン教なわけです。そんなふうにみんな、これある種の人間の言い伝えを重んじてしまうということがあるんですね、キリスト教の中では。そのいずれもですね、私もかなり長い時間をかけて、さまざまなそういうことを信じている人のところ実際に行って、話も聖書も調べ、両方が照らし合ってそういうことをやったわけですね。それ依頼されて、入っている人は何とか出してほしいということを依頼されたからです。まあ、それがなかったらなかなかそういったものはあまり読む気もしないわけですけども、はい。まあ、そういうことで、この簡単ように見える六節の人間、自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にするということ、本当によくあるということですね。現代の私たちも絶えず、まず神の言葉、この点はうっかりすると非常に有名な人間が出ると、その人間の言ってることを聖書以上に重んじるということも起こったりする。これは例えばですね、悔い改めはないのに全部キリストが十字架で死んでくれたら救われとか言い出すと、そんなことは聖書に書いてない。信じて信仰によってたっきり書いてある。イエス様もですね、あなた方信仰が救ったと、それにもかかわらずそういうことを言い出す人もおるわけです。それは人間のそういうある言い伝え、考えを本来の神の言葉勝って、こちらを重んじるからですね。そういうことも現在もあるわけです。まあ、そういうふうに、聖書を詳しくきちんとあちらこちら学ばないと、あるとこから引いて勝手に人間の考えをそこにくっつけてそちらを重んじる、どこがそうなってるかなかなかわからないということがあるわけです。まあ、そういうことで、このことは簡単な問題でないということですね。態度は私でも気をつけてということです。はい。それから次が、まあ、さっきから出てる何が汚すのか、何が清めるのかということは、これ根本問題ですね。なぜかというと、 この聖書でもですね、汚れと悪っていうことなんかちょっと違うように見えるかと思いますが、今までにも何度も言いましたが、例えばですね、あの人はちょっと汚れてる、汚いことを言うと、まあ、悪ということは間違いです。だけど清めると、 お祓いをするとですね、そんなことよくありますね。お祓いをして何か清めると、そういうことと悪ということはあんまり関係ないように思うことが多いと思いますが、汚れた霊と悪の霊、その関係、実証、マタイの実証で前も言いましたが、マタイの実証の一節と八節を見たら分かります。マタイの実証の一節と八節、実証の一節では汚れた霊に対する権能ってありますが、権威、力を与えたと、これまず書いてあるんですね。その汚れた霊を言い換えて下の八節では、ね、悪の霊を追い払え、一節は汚れた霊を追い出す、同じことなんです、一節とですね。そういうふうに対比してみたら分かるように、汚れた霊というのも悪の霊でも同じだということなんですね。ですから汚れた霊によって私たちは汚される、実は言い換えたら悪の霊によって汚されるわけです。だからイエス様が言ったのが、元に帰ったら、口から出る悪意、元のところに帰ったらそうだったですね。今日読んだ18節です。15章の18節ですね。悪意、悪い心、それは悪の霊が入ってするわけです。その中で一番極端なものが殺意、実際に殺そうというのが最大の悪意ですよね。悪が人を汚すということになるわけです。汚れた霊を受ける。いや、汚れた霊なんか受けてないなんて言ってもですね、そういう人を死んだ霊と思うような心は、これが汚すというわけです。それから、まあ、これは男女の関係が次に書いてありますが、男女の関係も非常に心を汚すとですね、間違ったことを考えたり思ったりするだけでも汚す、これは人間を本当に、尊重すべき人格と見なさないで、自分の欲望の対象として見ると、そういう意味で相手の人格を奪おうとすること、欲望のために、まあ、そういうことから、この盗みみたいなものですね、その次にだから盗みっていうのがあります、人格的なものを欲望のために奪ってやってやろうという、まあ、そういうようなことも汚す、盗もうと思う心も汚す、これみんな悪はする。で次が、偽証っていうと、あんまりこれ裁判用語だからと思って、まあ明日本当なら偽証というようなことは当然なるべき人が、何を言うか、おそらくは黙って、これは自分が裁判に、かけられた有罪になったら困るから黙っておりますということを言うんじゃないかと思われたりして注目をされているところがありますが、まあ、ああいうふうに偽証したらこれは処罰されると、言って裁判上の言葉というふうに私たちはよく思ってしまいがちなんですけれども、その後の悪口とともにですね、間違った嘘のことを他者に対して言うことなんですね。悪口を言うことも一種のこの偽証になる。あの人はあんなことして悪いってこと。だ、良いところもあるのにそれを言わないで悪いところだけ言ったら、その聞いた人はその全体が悪い人間だというふうに見えば聞こえてしまうわ。 そういう悪いことをした人、あの人はこんなことをした、私にこんなひどい言葉を言ったんや、悪いやつだと。そしたらその悪い塊みたいに見える、その相手の知らん人は。でもその悪いことを言った人も良い点があるはずなんですね。それを言わないで、その一方的に悪い点、あんな悪いことをした、あんな仕事しかできないとか言ったら、そういうふうに全体と間違って言うことになるわけですね。その人間に書いて、いわば偽証したことになるということなんです。それは悪口と結びついているわけですね。だから人間の悪口っていうのは、必ずあえて受け取る側の方が見たらですね、それだけとして受け取ってしまうからですね。そういうことで、悪口、そうでなくて祈りのためにですね、この人はこういう点があるから祈って神様の霊が注がれるように祈りましょうということで、本当に親しい人だけで祈るんならいいけど、そうじゃ全然反対ですよね。悪いことを言って引き下ろそうとする、で自分が相対的に引き上げろという、ほんでそれをばらまくっていうのは非常に悪意というわけです。祈りの心なんか全然反対だから、そういう意味で人の悪口を言うと自分が怪我しちゃう、これも裁きなんですね。祈るべきなのに悪口を言うと、そういうことで、ずっと以前にある県外の人が非常に仲が良かった、直しようがずっと一緒だったに、あることで決定的に決裂したと。で私は両方の人を知っているものだから、どうしてそうなった、だからある人の方が何か会って話するために誰かの悪口を言うんだと。でそれはもう言ったら、意見と言ったら本当に怒ってしまってですね、それか関係長らくずっと続いてった、そんなことは切れてしまったと。私も驚いたことあります。でそんな風に、悪口を言うと、聞いた人はこういう人は自分のことをまた別の人に悪口言うんではないだろうかというふうに大変思うはず。これは、誰でもそういうこと、簡単に悪いことパッパッと言う祈りの心をなくして、ちょっと警戒しないけんと、一切というか人の悪いことを言わない人ってもおるもんですね。でそういうことで、この点、私たちの身近なことなんですね。心が汚されるっていう、なんで汚されるんだろうか、私綺麗ぞと思ってる人もおるかもしれんけど、ここにあることですね。なんか人に対して悪意、悪口にも悪意があるわけですよね。なんだかの良い心、祈りの心と反対のもの、みんな一緒に悪意やる、無視っていう方ですよね。積極的な悪意ではないけど、ある人の苦しいことを忘れてしまう、これは悪意ではない、人間の罪、弱さですよね。ここには意図的なものです。みんなそういうふうなものを、人間っていうのはどうしてもそういうのは持ってしまうとか、だからカインという最初の人間の兄弟がすごい悪意を持って兄弟を殺してしまった。それは人間というのは不思議なものですね。とってもそんなことをしそうもないと思われる人は、心の奥でこうちらっとそういうことが起こったりする。それが実際戦争みたいになったら、平気でそういうふうに奥にあるものが出てきて殺すと、当たり前みたいになってしまうというんですね。ですから、何か悪いことを他の人に思った途端、その人の心はある分怪我されたということですね。だから本当に身近なことです。何か悪いことを聞いたした、された、あの人死んだらいいとか、なんかそんな思った途端、それも一緒に悪意ですよね。そうしたら気がされると。逆にそういう悪い人だけど、人間的なもう嫌いな人だけど、そんな人にも神様恵みが注がれて良くなりますようにところが祈れば、逆に清められるということになるので、本当に身近なことだと思うんですね。それではそこで清められるためには何と書いてあるのかということです。聞かれってのはいくらでもあるですね。悪口、嘘、ああいう国会でも大々的に嘘がなされる。そういうのがこの世の中です。そして、清めの手段、道を知らないというのが日本人の圧倒的な姿だろうと思うんですね。だからもう忘れるしかないということになります。 そこで、聖書ではですね、非常に古い時代から清めの問題、非常に大事な問題としてあるんですね。でさっきもちょっと触れられたようにレビ記なんかではたくさんですね、清め清め清めっていうのは書いてある。触ってもいけないものがあると、食べてはいけないものがあるとかですね、食べてるのは虫を食べてもいけない、でもイナゴだけは食べても怪我されないとかですね、女性がいまだに例えば大相撲で、土俵に上がれない、前に大臣がですね女性のなんとかが上がろう、あれは、大阪の知事だったかなんか、大阪場所で、優勝力士に、渡そうとダメって言うんです。なんでかその理由はもう本当考えられない理由ですね。女性は汚れてるって言うんです。それはなんで汚れてるのか、それはいわゆるこの生理の時に血を出すから、血を出すようなものを汚れてるんだと、血は汚れてるんだと、そういう現代が全くバカバカしいようなことを大真面目でですねそんなことを言ってですね、それが通ったわけですよね。いや日本の伝統だなんて、あれが男女平等だって言ってる人そもそもおとなしくなっちまう。こういう本当に日本にはですね考えられないような間違った、これこそ人間の言い伝えがまかり通ってるわけです。それが国技だなんて言うんですよね。国技なんて決まり何にもない。日本の国なり、今だとモンゴルの人多かったですね、右上昇。で、見ても分かる国のスポーツなんて意味がないわけです。はい。そういうふうに、汚れていうことは、土俵だけなんで言うかっていうと、しめ縄っていうのは、あれは大きな木とか神社のしめ縄と同じもんなんですね。死を奪ったりするのも清めだとしよう。死をしたって清めるはずがないんですよね。だけどこれは単に塩漬けにしとったら腐らない、腐らないということからそういうことが出てるだけのことなんです。で、旧約聖書ではですねずっと前から今言ったように汚れ清めということだったけど、目に見えるものの汚れと見えないものの汚れが、その時は同時に混在してたわけです。で、まずですね、例えば非常に古い創世記からそういうことがあります。ヤコブがですね、家族もね、イスラエルしてる人々に言ったと。お前たちが身につけておるもの、それは身につけておる、あるいは持っているもの、外国の神々を取ってですね、そして持ってて、そして身を清めて衣服を着替えなさい。服にもですね、神々のものが、それを表すお守り、見たもつけとったと、これみんな捨てたと。それが最初に出てくる創世記。偶像をしよったら、偶像礼拝をしよったら汚れろと。それもずっと続いてるんですね。でこれは今日でも、それは偶像っていうのは意味が広くなりましたが、お金が第一番だとか、それから有名な人間が神様に崇めると、権力ある人、神と崇めよう、実際に日本も天皇神と崇めようってつい73年前までやってたわけです。そういうことをしてたら本当に崇めるべきものが分からなくなって、そして人間の言うた通りする、あるいは間違ったこともするようになるから、例えば今言った古事記ではですね、スサノオの御事が非常に悪いことをするわけです。それを神様だと思ったのは悪いことしたらカンマンやと、というふうになるわけです。それに間違ったものを神様と拝んだら、それは間違った方行くわけです、悪い方行くわけです。それで汚れるということもなるわけですね。そんなに古くからその私たち現在の私たちにはそういうことですね、地位だとか、あるいはお金だとか、欲望とか人間とか、そんなも第一に崇めよったら心がだんだんと汚れてくると、ということですね。で、汚れた思いっていうのはここにある心の内から出てくると、その点で、私たちも知らないうちにも汚れた思い出てくる、それが汚れてると思わないことすらあると。 というので、聖書の世界ではですね、今言ったこのある虫とか豚を食べたら汚れるとか、そんなんではなく、だんだんと霊的なものを両方並行してですね、だんだんと膨らんでいったわけです。一方ではそういう汚れた豚なんかを食べたらいけないって続いていった。一方ではだんだん霊的なものをだんだんと発達して膨らんでいった、深くなっていったんですね。だから詩編の中では非常に霊的ですから、それが出てくるわけです。例えば詩編の19の13、詩編の19の13、旧約聖書の詩編の19編の13節ですね。こういうふうに、知らずに犯す罪、隠れた罪、それからも解き放してくださいと。知らずに悪いこと、知らず知らずに悪の霊に動かされてしてしまう、のことも、これはもうよくあることですね。悪い人見たら、あいつけしからあんな死んで、うっかり言うと。あんまりそれ悪いこと思わない。当たり前だな、悪いことした。でも本当のことを知ったら、そんなふうに、あいつ死んでしまえないと良くないということはだんだん分かってくる。まだその知らないとか。そういういろんなことがありますので、知らずに犯した罪からも清めてくださいというですね、こういうところからもすでに霊的なものが深くあったのがいいわけです。詩編あとちょっと見ておきますね。あとですね、51の4、詩編の51の4、後日の3、4というところで、この51編はですね、この清め、罪からの汚れの清めということがテーマになっておるんですね、全体の。私たちは神様の深い憐れみによってでなければ、その罪は拭われないと。儀式をして、さっきあったイエス様の時代にまだあったんですね、手を洗わないといけないと。すでにそれをずっと前から今言って、だんだん膨らんできて、霊的なものが、そしてですね、そんな手を洗う関係ないと。神様が直接そのように憐れみによって清めてくださる、拭ってくださるという、そういう道があるということをもうすでに知らされておったんですね。そういう意味で聖書一箇所だけ読んだらですね、旧約聖書はですね、虫食べたいか豚食べたいどうのこうのとか、女の人が生理があった後触ったらいけない、そんなことだといった大きな間違いなんです。旧約聖書の中に非常に新約とそのまま同じ霊的な深いものを持っているからですね。で、次のところもそうです。12節、清められるにはどうしたらいいのか。12節、今の51編の12節、神様、私のうちに清い心を創造してください。この創造はバーラーというのは作ってくださいと、別のあの天地創造というですね、言葉で特別な言葉なんですね。努力ではできない、自分の生まれつきではできないですね。創造って何にもないところから、無からの創造と言われますね。例えばこの家を作るのは創造とは言えないですね。すでにある木材とかプラスチックとかいろいろ瓦とかコンクリート、それもとあるもので作り出す、これは作るとメイクです。そう、何もないとこから作るっていうのは神様だけなわけです。 バーラーっていうのは創造っていうのをこういう特別な意味で使うんですが、そこにこういうとこ使って、私のうちに清い心を創造してくださいと。そしてさらにこれは霊と結びついて、確かな霊、まではこれ聖霊です、聖霊を与えてくださいと。まあこういうふうにですね、聖書は根本的にこういう非常に深いところを、はるかな昔から、これも一応ダビデのものとされておりますが、まあ、ダビデ自身は3000年も前ですね、そんな古くから単なる儀式でですね、するようなことと違うということをはっきり旧約聖書であっても知っていたということなんですね。はい、それでもう一つ今度はですね、その聖霊によって、あるいは神様によって直接生み出されたものが神の言葉ですね。神の言葉はすごい天地宇宙も作った神の言葉ですから、神の言葉も清めと当然深い関わりがある、そのことをですねちょっと見てもらったらいいと思いますね。そこにも詩編で見ますが、詩編の12、詩編の12の7、詩編の12の7、詩編の12の7、主の仰せやいう訳語にしていますが、これは主の言葉のことなんですね。こういう訳にすると主の言葉でないのかなと思ってしまうから、ちょっと誤解を招く訳語なわけです。仰せだなんて今頃私たち使わないですよね。私の一度も使ったことはない、70年もな。なぜこういう訳にしたのか不可解ですね。これ訳した人の個人的な感じで、こういう気持ちでこのようにしただけのことです。主の言葉なんですね。まさに主の言葉は清い、それは土の炉で、7回も練り清められた。これはあんまり今ではわからないんですね。昔は石炭はないから木炭ですね、非常に質のいい木炭を使ってですね、火事を吹き込んで、で高熱にして1000度以上もできるわけですね。それで精錬をやったわけです。で何回も何回もして徹底的に不純物、汚れたものを取り除いた、それが神の言葉だと言うんです。まあそういうふうに神の言葉は清い、人間の言葉は汚れておるということは、はっきりこういうところにも分かります。だからその清い神の言葉に触れる、もらうと当然私たちも記憶されるということが言えるわけです。このことはよくそういうことが書かれてあるので、もう一つ見ておきますね。同じ詩編の18の31です。これも主の言葉ですね。主の仰せたる主の言葉はこの練り清められていると、今度もほとんど同じ表現を使ってあります。で、ちょっともう時間がだいぶ経ってしまいましたが、そういうことで新約聖書にこう受け継がれていったわけですね。そして今さっきもちょっと触れられたように、主の言葉は清いから、それを本当に魂に受け入れたら、私たちを聞いて受けるだけ記憶になるっていうのは、さっき言ったヨハネの言葉、まあ、できるだけそういったことも開けるようにした方がいいということからですね、繰り返し同じ箇所であってもしているわけです。 で、そういうふうに聖書のことをしっかり知ってた、誰それがこう言ってる、誰それがこう言ってるということを重んじなくなるわけです。無教会では特に内村勘蔵の影響は非常に大きいものだから、何かというと内村勘蔵を根拠にする場合も大きいありますが、この聖書に比べたら内村勘蔵って太陽の前の蛍以下なんですよね。その内村がもらった神の言葉、これでも永遠に光ってる。内村の個人的な考えも入ってる、時代的な。例えばイエスとジャパン、ジーダスとジャパンを2つに並べるというのは日本的なものです。他には通用しないです。2つの税というですね、ジーダスとジャパン、例えば韓国行ったら2つの税を受けた、これだけで強い反発があったということも私も知っております。我々がですね、税と刑を重んじるキリスト教、重んじないです。コリアの刑ですですよ。ジーザスとコリア同じように集めるキリスト教なんだ。それを民族のキリスト教になる。そういうふうに、あの時代としてはですね、明治になってこの侍の時代から新しくなったから、非常にこの日本を立ち直らせようと、新しいそのキリスト教文明、そういう意味で日本を非常に重んじたということありますが、そういうふうに決してジーザスとジャパン並べられるものじゃないわけですね。よそに持っていったら通用しないわけ。そういうふうに、そんなことまでですよ、内村が言ったって、ジーザス山行ってたら、それは狭いところでとどまることになる。そういうふうに、どんな人であってもある種の限界はこれ仕方がないことですね。無限界っていうのはこれは聖書なんです。聖書とキリストなんですから、私たちはまず内村勘蔵に聞くんではなくて、まず聖書に聞くと、これも大切なこと、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけどね。はい、それで、そのこと、新約聖書の今言ったことは15章、ヨハネの15章の、3節、ヨハネの15章の3節ですね。私の話した言葉を聞くだけですでに清くなっていると言われている。これさっきから言ったように、神の言葉は清いんだから、その清い言葉を聞いて受け取っていれば、深く聞き取るほどにほら清められると。人間の言葉、悪意とか抽象とか批判とか、聞けば深く取るほど自分も汚されるわけです。残念ながら現代のテレビはそういうふうな全く意味のない無価値のような言葉がいっぱいテレビなんかでインターネットも氾濫してるわけですね。そういうことで、そこでこのことからイエスの言葉、イエスがですね、死んだ後もはっきりと一層はっきりはしたのが、十字架の血、イエスが死ぬことによってそれを信じるだけで清められると。十字架の血が清めるという言い方をするようになったんですね。血というのは、これはなぜそんな言われるのか、血は命であるっていうことは伝統としてあったわけです。言い換えたら、キリストは神と同じなのに、それが死んでですね、その命を捨ててまでして私たちをその悪の霊、罪の力が取り出してくださったと、ということなんですね。それを信じるだけで私たちは興味を受けると、それも神の言葉です、ですね、パウロが特に啓示を受けた。その神の言葉を本当に受けたら確かに興味がある、信じるだけ。そういうふうになって賛美歌にもさまざま十字架の血ということが出てきて、それで賛美歌の新聖歌でも言いますけども、よく親しまれた歌をここで思い出したいと思います。十字架の血という歌ですね。賛美歌のですね、新聖歌の45番ですね。新聖歌の45番、新聖歌の45番、十字架の血によって清めてくださったので、と、来なさいと、ちょっと長い時間ですから、膝を楽にして、聞いてくださいね。もうこれをで終わろうと思います。どうして十字架の血によって清められたのか、そういったことですね。イエス様の命を捨ててまでした、その命によって清めていただいたんだと。 ということですね。で、清めぬればこの文語ですが、清めた完了ですね。清めたので来なさいと。清めてなかったら来なさいと来れない、そういうことです。十字架のうちに清めたので来なさいと、清めてあげたんだと。だから私は今もう行くことはできるんだと。それまで行けなかったと、汚れたままで罰せられてしまうと。ペテロがですね、イエス様たくさんの魚を置いてた時に近寄らないでくださいと。イザヤもですね、自分がもう召された神様から見たと言った、汚れてるからもう自分は死ぬと思ったぐらいです。だからふうに清めたから来なさいと。だからこの歌をちょっと歌ってですね、この清め、十字架の地に清められる、信じるだけ清められるというところに、単純なところへと、まあ、到達してきたわけです。歴史の中でずっとですね、この清めた汚れもんだずっとあったわけだ。はい、それではこの歌を、45番の歌はですね、賛美というのは大きな声で歌う方がいいんですね。何か歌ってるか歌うか分からない、声が出ない人はあるんですよ。だけど声が出る人はなるべく大きな声で大声で賛美するっていうのがありますからですね、手を太鼓を叩いたり踊ったり全身でなるべく表すというわけです。でもまだ十字架のうちはあんま分からないな、何やらとあんま大きな声出ないかもしれないけども、それは大きな声出しちゃったらほんのうちにほんの気になるものなんですね。一つは、もう会場であると、あの阪神駅で神戸でもですね、大きな声出して怒られる。よそからちょっと今テストしてるから、なんとかの検査資格検査をテストしてるから、もっと小さい声で言ってください、言われたことがあるんですよね。まあ、こういうとこよくあるんです、会議で。でもここはいくら大声出したって大丈夫ですから。はい、それでは無伴奏、ほなお願いしますね。十字架の地に清めぬれば、公用との御声も忘れては聞けり。宗教あれば今ぞ行く、清めたまえ。弱き我も道から追え、この身の汚れも皆拭われ。主よ我は今ぞ行く、十字架の地にて清めたまえ。孫のもて切に祈る、心に満つるは主の御恵み。主よ我は今ぞ行く、十字架の地にて清めたまえ。葬るべきかな我が主の愛、我が主の愛。主よ我は今ぞ行く、十字架の地にて清めたまえ。はい、終わります。